渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫でございます。ちょっとね、いつもより配信遅くなってしまいましたが、今週も配信でございます。ということはつまりメールが来ております。ここ最近またね、メールしていただける方がちょっとずつ出てきているのでありがたいことでございます。まずは1人目、お名前はそうですね、ないですね。いつもポッドキャストで楽しませていただいております。ありがとうございます。自分は40代サラリーマンです。コロナ以前は出張が多かったため飛行機の中で聞かせてもらっていました。機内に備えられたエンタメも充実していますが、結局のところ自分はオフラインで楽しめるコンテンツをいろいろと持ち込むスタイルに至りまして、中でも気がつけばこれを聞いてるなぁとフラグの立った先が渋谷落語でした。伝統芸能の解説というと身構えてしまいがちですが、達夫さんのご案内とても分かりやすく、現場の音源へすんなりと気持ちをつないでもらえます。何度も聞かせてもらううちに、すっかりユーロスペースへ行かねばという気持ちになりました。ただ渋谷にはなんとなく年代の壁を感じたため、まずは練習のつもりで寄せ行くことにしました。コロナ前の11月頃のことです。末広亭も寄せも40年ぶりでしたが、小学生の頃は昼席しか見させてもらえなかったことや、月の家遠鏡さんからもらった名刺をなくしたことなど、記憶の蓋が開いた時間でした。肝心の講座は勝利先生の鳥公演で、松之丞さんも出ており、もちろんたっぷり楽しませてもらいました。その後はコロナが始まり、職業柄外出を控えておりましたが、今現在は対策が定まってきたこともあり、現場へ行かせていただければと思います。以上、長文失礼いたしました。これからも勝手に応援させていただきます。ノベルティ販売なども期待しております、ということでいただきました。ありがとうございます。ちょっとね、いろいろ補足しなければなりませんが、40代サラリーマン、まあ同世代なんですかね、私ね、1970年代のお生まれということで、いつもは飛行機の中で聞いている。まあ、もちろんね、飛行機の中にも落語の番組ありますね。全日空寄せであるとかね、穴の寄せもありますし、解説もちゃんとありますしね、もちろんいい音源なんですけど、なかなか若手の人聞く機会っていうのはあんまりないかもしれませんね。で、そうですね、末広亭も寄せも40年ぶりっていうことは、まあ、相当幼い頃にいらっしゃったのかな。月の家遠鏡さんは、まあ遠鏡さんなんですかね、それとも元の遠蔵師匠のことですかね。まあでも遠鏡師匠か、今のね。で、寄せに行ったのは新宿末広亭、勝利先生の鳥公演ということで、松之丞さんということは白山先生、ご出演でしたね。いい番組見ましたね。ちょっとね、ノベリティ販売とかはちょっと渋谷落語はちょっとまだ販売の目処が立っておりません。まあ、お客様と直接接触してしまう機会にもなってしまいますので、ちょっとね、まだ物販の方が再開できないんですけれども、まあおいおいね、まあ、年明けてぐらいからかな。まあ11月公演、この白山先生もご出演ですけれども、今月ね、配信もするんですけど、配信の上限も200に決めておりますので、まあ、すでに白山先生の回売り切れでございますけれども、まあ、その他大阪から笑福亭福士郎師匠登場でありましたりとか、3ヶ月に一度の菊之丞師匠初日に出られたり、あるいは人気の歌六師匠や正蔵師匠もお出になられます。まあ、本当にね、どの公演見ても確実に自信を持ってお勧めできる公演となっておりますので、まあ、本当にね、ちょっと時間が空いた時にフラッと渋谷ユーロライブご来場いただければと思います。まあ、そんなこんなでね、今日お送りいたしますのは、神田理恵先生でございます。理恵、恋に栄えると書いて理恵先生ですね。先ほどの方もね、鳥公演見ていただいた勝利先生、まあ、今人間国宝ですけれども、講談神田勝利先生のお弟子さん、神田理恵先生でございますが、11月13日の金曜日、まあ、11月はね、渋谷落語周年記念ということで、6周年おかげさまで、持ちました。で、いつもより1日より6日間やるんですけども、その初日ですね、初日の20時から22時の公演、立川ダンス、神田理恵、柳家小林、そして鳥が古今亭菊之丞という番組、すごい師匠方が出られますけれども、そんな中で、理恵先生がどう存在感を発揮してくれるのか。この理恵先生ね、毎月出ていただいておりますが、10月 こちらの方にも出ていただいておりました土曜日の夜の公演でしたね。5時から7時の回、こちらの方でもね、理恵先生本当にあの客席を沸かしてくださいましたけれども、鉄砲の奥間というお話なんですね。まあ、あの講談というのはね、あの聞くことの快感、本当にね、あのものすごい文字量を耳に流し込まれる快感、まあ、でもあの、まあ、決して難解ではなくて、そばをすするたぐるような、むしろたぐるような、まあ本当語り、これをね聞いていただきたいなと思いまして、まあ理恵先生今、まあ渋谷落語があの手掛ける若手真打ち、その中でもね、あのご活躍の先生でございます。まあ、最近はね YouTube なんかもねなさっておりますけれども、この神田理恵先生、聞いていただければと思います。どうぞ。
ご使用いただきましてありがとうございます。あの今日は国立演芸場へ出て、それから浅草演芸ホールへ出て、それからこちらへ、来たんですけれどもね、あのこういうお天気の日に、ね、あとお天気とこうお客様のこの雰囲気ってやっぱりリンクするんですよね。だから、あ、今日はちょっとあの割とこう重めなお客様なのかなって朝出てるんです。まあ、国立演芸場が人数は少ないけど、まあ明るいんですよ。どうしたのっていうぐらいで。ほんで、あ、でもね、お客様に助けられて、一席務めさせていただいて。で、今度は浅草営業ホール。まあ浅草営業ホール、どうかな、国立は明るかったけど、お客さん、浅草、どうかなと思ったら、浅草がですね、どうしちゃったのっていうぐらい明るいんです、やっぱり。出てきただけで、いやどうしたんだろうと思って。ほんで、あの、考えたんですね。あのしとしと雨とか、いわゆるね、ちょっとどんよりといった雨ではなくて、もう派手でしょ今日雨が。で、こういう派手な日に表へ出ようっていう人はやっぱプラス思考の方なんだと思うんですよね。だからもう今日はですね、今日の渋谷楽、私もう信頼してます。だってこれから日が暮れようっていう時に、まだ派手に降ってるこの時に来てくださるお客さんだもん。それ相応の覚悟があってお越しだと思うね。いや本当にね、お客様のおかげで、教室へ講座進められますんで、本当にありがたいことでございますけれども、お相撲の全盛時代は江戸の中頃、寛政年間と言われておりますね。数々の名力士、名横綱が全盛を極めたんだそうです。で、江戸の昔から現在まで、お相撲と申しますと、これは男性のものでございますけれども、ちょうど同じ江戸の中頃に、女相撲というのがこれ大変に流行ったんだそうです。体の大きな力の強い女たちが厳しい稽古で腕を磨いて真剣にぶつかり合う。まあこの姿を見る人たちが心を捉えたんでしょうね。大変な人気だったんだそうで。江戸から京へ登るご存知、東海道、箱根の峠を越えまして、熱海という現在でも有名な温泉地、この少し手前に月影村という小さな宿場町がございました。街道を右に目を向けますと、切り立った岩山が連なってそびえるのこぎり山。左に目を向けますと、白い砂浜に青い松。その向こうには海がはるかに広がっていようという。で、この白い砂浜が村の子供たちの格好の遊び場だったようでございまして、今日も京都で一番体の大きな長吉という男の子、数々の子供たちを相手に相撲を取っております。なんで、育児のねえやつばっかりじゃねえかよ。おい、今日はな、俺が相撲の良いやつに稽古つけてやろうじゃねえか。おい、時次郎。呼ばれて振り返りましたのは、松の木の根方に腰を下ろして本を読んでいる今年10歳になる時次郎という男の子。色が抜けるように白く小柄で、袖から伸びた指はまるで白魚のよう、唇には紅を刺したわけではないが、ほんのり赤みが刺していようという、まるで京人形のような美しい少年で。おい、時次郎、おめえ何やってんだ。
僕かい。僕は今、5本を読んでいるんだ。僕が大きくなったら役者になるんだ。だからこれは芝居の本なんだ。
くすぶろ、おめえ男だろ。
女みたいなこと言ってんじゃねえや。男は相撲だ。さあ、かかってこい。
大事な本なんだ。返しておくれよ。
返して欲しかったら、俺かかってこい。
ちくしょう。大事な本なんだ。返しておくれよ。
大事な本を取り上げられて、時次郎、すっくと立ち上がりますと、小さな体でもって、長吉の胸へ、たーっと体当たりをした。途端に、長吉の鼻を、えも言われぬ、いい香りが漂ってまいります。はっとして長吉がね、今自分の胸の中に飛び込んでまいりました時次郎の顔を見ますと、ほてった方にキュッと結んだ唇は赤みを増し、涙で潤んだ可愛らしい瞳がじと長吉を見つめている。長吉の胸の鼓動が激しくなってまいります。
可愛いな。
おめえ女みてえに可愛いな。そう、今長吉の体の中では時次郎の美しい姿といい香りに刺激をされて、エストロゲン、ノルアドレナリン、ドーパミンといった恋のホルモンがブワーッと分泌している。そう、これが恋でございます。
かわいいなお前。
長吉さん、やめてよ。誰か助けて。
待ちな。この時に颯爽と現れ出ましたのはおみつ。年は時次郎と同じ10歳の女の子ではございますけれども、五尺を優に超える大人のように大きな体、日に焼けて健康そのもの、握った拳はまるで岩のよう。
なんだ、誰だと思ったらおみつじゃねえか。女のくせにでけえずうたいしやがって。おめえにな、おみつなんて名前はもったいねえんだい。おみつ、でかみつ、また弱い者いじめしてんのかい。大事な本だってじゃないかさ、返しておいや。うるせえな、女は突っ込んでろ。知ってるぞ、おめえ時次郎に惚れてるらしいじゃねえか、その面で。
は？
赤くなってやる。突っ込んでろ。
それじゃ長吉、こうしようじゃないか。あたしとあんたで相撲の勝負をするんだ。あたしが勝ったら時次郎に本を返してやりな。
面白い。やってやろうじゃねえか。
さあ、これからおみつと長吉が相撲の勝負をすることになった。あ、今日は残った。ソウルというと、おみつが大きな体でダーンと体当たりをすると、長吉うわーというと、ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、並木宇治宮まで転がっていく。なんだね、口ほどにもないやつじゃない。
ありがとう、おみっちゃん。おみっちゃんは強いな。僕は強くて優しいおみっちゃんが好きだ。
はあ？
本当だよ、おみっちゃん。僕はおみっちゃんが好きだ。だけどおみっちゃんはこんな弱々しい僕のことなんか好きじゃないだろ。
はあ？あ、おみちゃん、
危ない。
悪いのは長吉ですね。いつの間にか立ち上がりまして、その辺に転がっております拳ほどある石を拾い上げますと、パーッとおみつの顔面めがけて投げつけてきた。ちょうど潮時と見えましてね、これが激しい勢いでパーッと飛んでまいりました。まあ、普段のおみつだったらこんなの関係ないんですね。飛んでまいりました石を片手でガッと受け取りますと、これを飴玉上がりに口へパーンと放り込んで、ガリガリガリ喉を潤すところでございますけれども、今日ばかりは違う、初めて好きだなんと言われたもんですから、このおみつの女の箱というんでしょうか、この女のチャクラがパーッと開いたこの隙を疲れたんで、この石がガチャンと眉間に当たる。パックリと割れて血をが吹き飛ぶ。あっ、痛いよ、おっかさーん、おっかさーんってんでね、その子供の頃の喧嘩で疲れられたのがこの額の傷なんですよ。親方、今の回想シーンだったのかい。長かったね。いやー、大熊さん、驚いたよ。お前さんが急にね、右見て左見ていろんな人を演じ始めたから、いよいよちょっと狂っちまったのかなと思ったけれども、そうかい、驚いたね。大熊さん、鉄砲の大熊といや、今女相撲で大関張ってる、もう上り調子の力士だ。ね、そんな大熊さんの額の傷だからね、巷でちょいと噂になってんだ。私はこう思ってるんだ。え、
お前さんがね、熊にまたがって本物の稽古をしてるってと、熊が立ち上がって冗談じゃねえ、俺は熊だ、馬の稽古なら馬でしてもらおうじゃねえかって泣きながら引っかかれたんじゃないか。私は金太郎じゃないんだからね、まだあるよ。体もでかいんだ、心もでかくて優しいお熊さんのことだ。森の中で動物たちが腹がすかして泣いている。見るに見かねて自分の額の肉をちょいとちぎってあげな。私はアンパンマンじゃないんだからね。そうかい、驚いたね。だけどお熊さん、お前さんにもあったんだね、そういう可愛い子供の頃がさ。当たり前ですよ、私にだって可愛い子供の頃はありますよ。だけどね親方、私は小さい頃から頭体が大きかったですからね、随分いじめられました。おみつって名前なんですがね、お前におみつなんて名前はもったいねえんだ。おみつだ、てかみつだ、断蜜だ。断蜜は違うだろ。すいません。それにね、小さい頃からうちは貧乏でしたからね、食いぶちかせるってんで、私は女ですよ。それを男の愛の中に混じって相撲大会に出させられて、どれほど恥ずかしい思いをしたか知れませんよ親方。そうだよね。だけど奥間さん、物は考えようだな。あ、そういう昔があったからこその今じゃねえか。今じゃ鉄砲の奥間といや女相撲を引っ張ってってるんだよ。え、いやお前さんにこんなことを話しても仕方がないのは分かってるんだが、ちょいと聞いておくれ。いやね、私は女相撲の興行にはちょいと文句があったんだ。言うのはね、それは確かに男のもんだ相撲ってな。だが女力士連中を見てみろ、みんな朝から晩まで泥にまみれて命かけて稽古してるんだよ。そういう女相撲を捕まえて、所詮男のモノマネだ、どうせ男のモノマネだって見ぬやつがいるんだろうな。色眼鏡で見てやるんだよ。だがお前さんはそうじゃなかった。だからね、あしはお前さんに感謝してるんだよ。他の女連中見てみろ。え、初めのうちはそれこそ股割りやらすり足やら、それこそ奥間さんみたいに鉄砲をさ、そういう相撲の基本を一生懸命やるだろ。強くなってくる、ああこれはいい相撲になってきたなと思ってきた頃合いだ。大勢の客の前で相撲を取ったりなんかするだろ。それってと女力士連中だって体はでかいが年頃の娘だ。土俵の上でふっと女が出ちまうんだな。土俵の上で女が出ちまったら勝負にならねえんだ。中にはようやくいい相撲になったなと思った頃合いだ、来なくなっちまう。探してみるってと男と一緒に暮らしてるんだよ。どうしたんだってと、私はこの人とそう言いますから、相撲はやめますってやめちまうやつがいるんだろうな。本当に女ってなしゃあねえや。親方ご存知ですか、女はね、誰だって心の中に七色の箱持ってるんですよ。青い箱は嘘の箱、女は化粧をします、化け装いと書いて化粧。まあ私は相撲ですからね、化粧なんかしやしませんが、でもね親方、不思議なもんでしょ、女ってね、どうしてかなって思うんですけど、自分にさえも嘘をついちまう、そういう生き物なんですね女って。はい、赤い箱は愛の箱、一人じゃ生きていけませんもの。たとえ誰からも愛されなくったって、私は誰かを愛していきたい、そういうもんなんです。奥間さん大丈夫かい、紫の箱は女の箱。女って言ったってね、これはね、女が思う女じゃないですよね。親方だってあるでしょ、女はこういうもんだって。そっちやだ、もうそういうの。あれ大丈夫かい、奥間さんだよね。戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。バイト、あんたが頑張んなさいよ。大丈夫かい、すいません、ちょっといろいろあってダメですね、思い出しちゃって。だけどね親方、私はね相撲に感謝してるんですよ。だってそうじゃありませんか、頭体がでかくてこんな醜い顔して、それでもお客様が待っていてくれる、お客様が楽しんでくださる、それは私が相撲をやってるからなんでね。だから私は相撲にご恩返しをしたい、そう思ってるんですよ。そうだよ、それでこそ鉄砲の奥馬さんだ、 10日後に熱海で興行だ。しっかりやっておくれ。お、そうだ。熱海ってお前さんの故郷の月影村。え、熱海のすぐ近くだろ。どうだい、ちょいで早く立ってさ、懐かしい月影村ってところへ寄ったら。行きませんよ。あそこにはもうお父さんもお母さんもおりませんしね。それに私の夢は横綱になることなんで、横綱になるまではあの村へは足を踏み入れない。そう決めてるんですから。そんなこと言うなよ。え、なんて言ったっけ、ほら、時次郎とかなんとかいう初恋の相手が待ってんじゃないの、こい村で。昔の話ですよ。それにね、確か時次郎は本当に子供の頃の夢を叶えちまって、確か江戸で役者になったって聞きましたよ。確か名前が夢の城。そう、中村夢の城。おい奥間さん、中村夢の城って、いや、今若手の上り調子のね役者なんだよ。今大人気だ。へえ、女方なんだがね、男も惚れちまって、あの中村夢の城がお前さんの初恋の相手かい。美女と野獣、誰が野獣ですよ。熱海は温泉がいいってますからね、私は少し早く立ちますよ。立ち寄るつもりはないとは言っては見たものの、懐かしい月影村が恋しくなりましたが、足が勝手に向かう月影村。お水がこの村を出まして10年という歳月が流れております。箱根の峠も無事に越えまして、懐かしい月影村へ入ってまいりました頃には日も高く昇りました。昼過ぎで、賑やかなはずの月影村へ入ってまいりますと、今し年詰まり返って一っ子一人見当たらない。聞こえてまいりますのは波の音と、それから街道を吹き抜ける風の音ばかりで、なんだい、一体どうしまったんだい、この月影村は。
おみっちゃんかい、でかい図体に額に傷、間違いないやつはおみっちゃんだろ。
なんだ、隣に住んでたおばあさんじゃないかい。懐かしいね。元気だったのかい。
そんなことはどうでもいいんだ。おばあさん、この村一体どうしまったんだい。
えらいことになっちまったんだよ。話をしたいのは山々なんだが、ね、表は危ないんだ。中で話をするからさ、さあさあ、うちの中へ入っておくれ。二人中へ入ってピシッと戸を閉めてしまう。
おばあさん、一体この村どうしまったんだい。
えらいことになっちまったんだよ。のこぎり山の頂上にね、マムシのゴンゾってそら悪いやつがいるんだ。昔は相撲取りだったってんだけどね、大勢の子分を引き連れて村へ降りてきちゃ悪さするんだ。戦ったって勝てる相手じゃないやね。私たちはただただそれを黙って見ているしかないんだ。中にはこの村捨てて、この村諦めて出てっちまった者も大勢いるんだよ。いや、お前さんにこんな話しても仕方がないがね、お前さんのお父さんとお母さんもそうやってこの村出てったんだよ。ところでバタバタバタバタバタバタバタ駆けつけてまいりますのは小さな女の子で、お花も、おばちゃん大変だ、えらいことになっちまったよ。夢の嬢さんが、夢の嬢さんがマムシのゴンゾウにさらわれちまったんだ。お花が息を切らしながら話しました。一部始終の物語。マムシのゴンゾウという男が夢の嬢をさらってのこぎり山の頂上にございます隠れ家へ連れて行った。返してほしければ誰でもいいから百両という金をたった一人で持ってこいという。運命のいたずらでしょうか、はたまた赤い糸が二人を再び結びつけましたが、互いに思いを寄せ合いましたこの時次郎とおみつが、時同じくしてこの月影村へ舞い戻ってきたということで。
おばさん、
え、来てんのかい、時次郎が来てんのか今この村。
そうなんだよ。なんでもね、京都の南座へ行くってんでね、懐かしいってんで寄ってくださったんだけど、まあいい男になったじゃないか。
なんだって、百両持ってかなきゃ夢の嬢さんどうちま、どうなっちまうんだい。
おばあさん、よし、女は度胸だ、私が行こうじゃないか。私に百両を預けておくれ。パッと駆け出した。ところ変わってこちらはマムシのゴンゾウの隠れ家でございます。夢の嬢は後ろ手で荒縄でもってこう今しびられております。
おかじら、おかじら、あのね、百両持ってこいったって無理ですよ。村人たちだってバカじゃねえんだ。 百両持ってきたって命まで取られちまってのは分かってますからね、持ってきやしませんよ。誰ですよバカ野郎、てめえは何も分かってねえんだな。いいか、俺が欲しいな金じゃねえんだ。俺が欲しいな、ここにいる夢の城だ。昔と変わらねえいい顔だ。
やめてください、役者は顔が命なんです。汚い手です、触れないでください。
いいじゃねえか、もっとこっちへ来やがれ。
荒々しく引き受けせられて夢の女王があっともんどり打ってマムシのゴンゾーの胸の中へ、途端にマムシのゴンゾーの鼻を絵も言われぬいいいい香りが漂ってまいります。はっとしてマムシのゴンゾーが今胸の中に飛び込んでまいりました。夢の女王の顔を見ますと、ほてった方にキュッと結んだ唇は赤みを増し、涙で潤んだ美しい瞳がちとマムシのゴンゾーを見つめております。マムシのゴンゾーの胸の鼓動が再び激しくなる。
懐かしいな、相変わらず可愛いよ。
元気だったの？会いたかったんだよ。どうした？
長吉。
あんた。
長吉かい？
そうだ。思い出したか。俺は長吉だ。てめえと子供の頃相撲取ったあの時にな、おめえが女みてえな顔で俺の胸へちゃんと飛び込んできたあの時からな、俺はおめえにぞっこん惚れちまったんだよ。それからってもの俺は男しか愛せねえ体になっちまったんだ。いいか、おめえはこれから俺とここでいつまでも仲良く暮らすんだ。さあガッチ来やがれ。
やめて、誰か助けて。
待ちだ。この時にさっそうと現れ入れましたのは言わずと知れた鉄砲の奥間だ。誰だてめえは。あたしかい。あたしは鉄砲の奥間ってんだ。約束通り一人で百両持ってきたよ。あんたも約束守ってもらおうじゃないか。勇気のある女がいたもんだ。おい、話してやれ。
どなたかち。どなたか知りませんが、助けていただいてありがとうございます。さあ、行くよ、二人。バーッと投げ出した。大勢の子分たちがバラバラバラバラバラバラバラバラ。追いかけてまいりますが、どこもどう駆け抜けましたか、村外れの小さなお堂の中に二人駆け込み。
大丈夫かい、怪我なかったかい、おみちゃん。
え？なんだよ！
私のこと覚えてたのかい？当たり前じゃないか。小さい頃から私を助けてくれたおみちゃんを私が忘れるわけないだろう。いつまでそんなところに突っ立っているのさ。隣へお座りよ。はい、ちょっと失礼します。
おす、聞いたよ、女相撲で大関張ってるんだってね。まあ、そっちだってさ、本当に子供の頃の夢叶えちまったって、江戸で役者になったって、よかったね。すごい人気なんだろ。随分と暮らしぶりも変わったんだろ。
そうだね、昔とは随分と暮らしぶりは変わっちまった。だけどね、おみちゃん、私の心は変わってないよ。昔と同じ。おみちゃんが好きだ。
暑い。ちょっと夜風に。
当たってくる。今昼間だよ、おみちゃん。おみちゃんはどうなんだい？
およしよ。あんた今、江戸で大人気の役者なんだろ？今、上り調子なんだろ？そんなお前さんが、私みたいな頭体がでかくて醜い女横に置いててごらんよ。お前さんの評判が落ちちまうじゃないか。何を言うんだ。確かに、確かにおみっちゃんは体はでかい。声もでかいし顔もでかい。だけどおみっちゃんの心はその何十、いや何百倍も大きくて美しいじゃないか。曲がったことが嫌いで、自分の夢にまっすぐ進むそういうおみっちゃんが私は昔から好きだった。今だってそうさ、これからだって変わらない。おみっちゃん好きだ。おいで。
行きたい。ダメなんだよ、時次郎。女相撲で、土俵の上で女が出ちまったら勝負にならない。だから私は、愛とか恋とかそういうものを胸の奥にしまい込んで今までやってきたんだ。これからだってそうなんだ。五条だから私の女の箱を、チャクラを開かないでおくれ。
チャクラってなんだよ、おみちゃん。
おみちゃんはおみちゃんじゃないか。もっと自分に自信を持つんだ。自分の気持ちに正直になったって相撲の腕前は変わらないさ。稽古は裏切らないよ、みっちゃん。自分を信じるんだ。確かに、すぐに自分を信じることは難しいだろう。でもね、おみっちゃん、苦しまないで。自分を信じることができるようになるその日まで、この私を信じればいい。おみっちゃん。
固く抱き合う時次郎とおみつでございました。この時におみつのチャクラがパーッと開きまして、小さなお堂の中はたちまち淡いピンク色に染まってまいります。抱き合う二人の足元には白いバラがポッポッポッポッポッと咲き乱れる。
あ、小さなお堂がここなら奥熊さんいるんじゃないか。え、奥熊さんいるかい。
失礼しました。お花棒いいよ、開けて。もういいよ、開けちゃったから、もういいよ。いいよ。
ごめんね、おくまさん。あたい子供だから分かんないよ。分かんないんだけど、すごい今いい。どうしたんだい、ピンク色に染まっちゃって。
おくまさん、あたい子供だから分かんないよ。分かんないけどね、一つだけ分かることがある。それはね、おくまさん、あなた女の人生の中で今この瞬間がピークだね。あとはもう下がる一方かもしれない。そこをね、私が降りても上げがった。これはね、もう本当に私が悪かった。もう謝ってももうすまないの分かってる。でもね、奥間さん、安心して、見ないから、続けて、見ないから続けて。さあ、お続けだって。
ふう、食うじゃないよ。
できるわけないだろ。一体どうしたって、あ、えらいことになっちまったんだよ。まぶしの御像が村へ降りてきて、奥間さんを出さないと、村に火をつけるってんだ。助けておくれよ。三人パーッと駆け出した。ところ変わってこちらは村でございます。よい。
鉄砲の奥間だけあり、出さなきゃこの村に火つけるぞ。私によってな、あんたがい。おう、来たか。奥間、いや、おみつ。
おみつ？
あんた長吉かい。そうさ。俺はてめえと子供の頃相撲で勝負したあん時負けたからな。てめえとこれから相撲の勝負がして、俺が勝ったらてめえはこの村出てけ。その代わり てめえが勝ったら子分引き連れて俺はこの村出てってやる。どうだい、面白い。勝負しようじゃないか。どこでやるんだい。天狗岩まで来やがれ。天狗岩、村の外れの切り立った崖がございまして、これが海でございまして、天狗の鼻のようにこの崖がポーッとこう海の方へ出ている、これが天狗岩。この天狗岩の突端で村と命をかけた相撲の勝負をすることになりました。村人たち、子分たちは固唾を飲んで見守っております。そのうちに「はけあい、なかった！」それとバーンとぶつかり合いました。二人、この時にひどいのはマムシのゴンゾウ、片手に握っておりました手を奥間さんの目の前でパーッと離した。この拳の中には砂が握られているんですね。思わずあっと言って奥間さんが顔をそらした途端に帯をつかんでガッガッガッガッガッガッガッガッ、天狗岩の突端までやってまいります。足の指ギリギリで奥間さんがなんとか耐えておりますが、頭はこう弓なりに海の方へと曲がっていく。いやい奥間、その額の傷をもう一回開けてやろうか。これでも食らやがれ。ガツンガツンと岩のような頭をぶつけてまいります。やがて額がパックリと割れて血が吹き飛ぶ。それだけじゃございません。ギリギリ耐えております、あの足の指を、奥間さんの足の指をみーみーみーみー踏みつけますから、奥間さんの悲鳴がうはっとどろき渡った。これを見て村人たちが声を上げました。今までは黙って見ているしかできなかった村人たちが、自分たちのために奥間さんが命をかけて戦っているんだ、俺たちも声を上げようと、マムシのゴンゾウ来てねえぞ、先生の音とシャブシャブと口々に声を上げた。生意気な村人の野郎だ、やってみろ、やっちまえ。大勢の子分たちがずっと村人たちに近寄ってまいります。今までだったら他でパッと逃げた村人たちですが、さあ立ち上がろうというので手にすき、くわ、鎌を持ちまして、ずっと向かってまいります。いや、そうの行走の恐ろしいこと、子分たちってのはね、情けないもんでございますよ。普段はおとなしくしている村人たちが急に変わったもんですから驚いて、うわーというと一っ子一人この村を後にしてしまった。おっ、寂しいな。ちよ、村人ども、いつからこんなに強くなりやがったんだ。いいかい直進、あんたが弱いと決めつけている女や子供、村人たちだってね、命をかけるときは力が出るのさ。私だってカジマのバカ力だよ。指なりに沿っている背中をカッカッカッカッカッカッカッカッカッ戻してまいりますと、右手でマムシのゴンゾウの首をつかみまして、カーッと力を加えますと、まるでこのマムシのゴンゾウが馬のようになってまいります。これをカーッと、まあ、飛び箱の要領でございましょう。飛び込みますと、今度はマムシのゴンゾウが天狗岩の突端だ。あっと驚いたその隙を狙って、このマムシのゴンゾウの帯の結び目に手をかけますと、奥間さんが「うん、いやー気は確かでございます」と弾丸のように飛んでいったマムシのゴンゾウ、やがてきらりと光る一粒の星になったと申します。いやー、奥間さん、ありがとう、ありがとう。村人たちがこう、奥間さんのところへ群がってまいります。何を言うんです。私じゃない。みんなでこの村は守ったんじゃありませんか。それじゃあ皆さん、私は行かなくちゃならないところがありますからね。お達者で。奥間さん、やおみちゃん、待っておくれ。時次郎かい？なんだよ。まだ私に何か用かい？
お願いがあるんだ。私の女房になってくれないか。女房になってこれから一緒に京都の南座まで一緒に行ってくれないか。
何度も言わせないでおくれよ。いいかい時次郎、あんたは今大事な時なんだ。一生懸命ごひいきに可愛がってもらって、一生懸命稽古して大事な時なんだよ。それを私みたいなこんな醜い女が横にいてごらん。お前さんの評判が悪くなっちまうんだ。私は嫌だよ。
そうかい。それじゃあこうしよう。おみっちゃんのためなら芝居なんかに未練ないよ。私は芝居をやめる。だからおみっちゃんも相撲をやめて、 ここで二人でいつまでも仲良く一緒に暮らさないか。
時次郎、私はね、私は相撲に命かけてるんだよ。こんなことで引き下がってたまるもんか。お前さんも芝居に命かけてるんじゃなかったのかい。情けないこと言うんじゃないよ。私を口説くんだったらね、日本一の役者になってから口説いてもらうのか。カラカラと笑いながらこの村を後にしたということでございます。これをきっかけといたしまして、奥間さん迷いが消えまして、さらに相撲に精進をいたしまして、やがて女相撲の立派な横綱へと昇進をするのでございます。一方時次郎夢の城の方もこれ以来というもの芝居に命をさらにかけるようになりまして、後に日本一の女方に成長をするのでございます。さて互いにそれぞれの夢を叶え合いましたこの時次郎とお光が再び出会うことができますかどうか、この続きはまだできておりませんので、またできましたらご案内をさせていただくことにいたします。鉄砲の奥間と一体しました。一席この辺でご無礼をいたします
。といったわけで聞いていただきました神田理恵先生の鉄砲の奥間というお話、まあ本当にね、こう勢いもあって聞いていてものすごい爽やかな気持ちになる、本当に聞くことの快楽、ね、講談の魅力も詰まったお話だったんじゃないかなと思います。現在理恵先生は落語芸術協会、そして日本講談協会所属でございますんで、芸術協会所属ということは予選に出ております。東京の予選に出ているのは落語芸術協会と落語協会、2つの団体が10日おきに番組を行っておりますので、自分がね行く寄席、これにはどの協会の日の番組なのかなっていうことをまずチェック、しないといけないんですけど、まあ誰がどの協会かなんてのはなかなか覚えられない。まあどの師匠なのかなっていうことを考えれば、まあ自然とわかるようになってくるんですけど、なかなか最初はわかんないですよね。しかしながら、まあ、この理恵先生追いかけていただければですね、落語芸術協会、まあ、渋谷落語にも出てるね、芸術協会の面々、そういった人たちとも会えると思いますんで、ぜひ追いかけていただければと思います。で、こんな理恵先生なんですけれども、まあ、渋谷落語はね、11月、まあ、初日にね、13日に出るというふうに申し上げましたけれども、なんと今 CD がちょうど発売したところでございます。神田理恵先生の CD ですね。まあ本当こちらの方はね、ぜひ音源お買い求めいただければなというふうに思いますよ。なんつってもね、やっぱ講談っていうのはね、耳のマッサージだと、思っていただければね、いいかなと思いますんで、神田理恵講談傑作選、ぜひぜひ CD ね、で買っていただければと思います。そしてこの理恵先生、12月には新宿末広亭で鳥を取られます。こちら鳥がですね、12月の、6日から10日までの5日間でございますね。6日から10日、この神田理恵先生、ぜひぜひ応援していただくためにもね、皆さん末広亭行っていただければなと思います。CD の方にもね、古典と創作、まあ、新作ですかね、両方入っております。まあこれはまあ白鳥師匠が作ったね、任侠流山動物園、まあ、これを講談でやっているというところなんですけれども、古典バージョン、新作バージョン両方入ってますが、まあ、理恵先生ね、も両方ネタお持ちなんですよね。まあ、ぜひこういったところもね、寄席で聞けるかなと思いますが、まあでも皆さん、12月といえばもう義士伝、赤穂義士ですよ。まあそういった話もね、理恵先生鳥だったら結構しっとりしたお話も聞けるんじゃないかなというところで、楽しみにしていただきたいなと思いますね。まあ、ぜひ理恵先生ツイッターもなさってますし、ホームページもありますし、ブログも熱心に公開していらっしゃいますし、まあ、本当にね、精力的にご活躍でございます。ぜひぜひ皆さん見ていただければな、聞いていただければなと思います。もう一つ、メール読みましょう。サンキュータトーさん、10月11日の回拝聴させていただきました。私は今文太さんが暮らしている北九州市在住のものです。配信をしていただいたことでたくさんの芸人さんを拝見することができ嬉しかったです。 10月11日は大好きな大福さんと文太さんがご出演とのことで拝見させていただきました。後の達夫さんの文太さんの解説で文太さんの所作に触れられていて、それを聞いた時になんで文太さんの話はスッと入ってくるのだろうと思っていた謎が解けました。文太さんが園芸無不毛地帯の北九州に行ってしまうのは達夫さんからするともったいないことなのかもしれません。そうかもしれませんが、こちらの人間にできることは文太さんを通して本物の話し家の力とライブの楽しさを知っていただける場所を提供し応援することしかありません。達夫さんがいつか北九州行って何倍も良くなったと言ってくださるよう応援します。達夫さんもいつか北九州にお越しください。文太さんのママが営むすごくいいお店がありますということでいただきました。ありがとうございます。文太応援団ぜひぜひお願いしますよ。この文太さん本当に落語素晴らしいし、あの北九州移住なさってね、ご活躍なさっておりますが、まあ、東京にいらっしゃる際はね渋谷落語も出ていただいたりもしてるんですけれども、いやいやいや、園芸不毛地帯なんてとんでもない。もうまあね、北九州の人から言わせるとちょっと福岡と北九州また違うよって言われるかもしれませんが、まあ今福岡を中心に結構やっぱ落語盛り上がってましてね、どっちかっていうと九州っていうのはね、上方落語の人も東京落語の人も両方乗り入れられる場所みたいなね、そういった新しい新天地になりつつある。まずそこに、今日構えたという、文太さんだからもういろんな人が九州に来るたびに結構つけてもらえるという、まあだからね、えりすぐりの師匠たちがしか九州行けないわけですよ。でその人たちに結構つけてもらえるわけですから、文太さんこれ本当にすごいことになるんじゃないかなと本当に期待しております。北九州行って何倍も良くなったってもうもうすぐに言えるようになるんじゃないというか、僕も今そう思ってますしね。まあ、あと僕北九州ね、年一ぐらいでは行ってますけれども、まあご存知ないでしょうね。まあ漫才で行ったりもしてるんですけれども、まあよかったら、活動チェックしていただければなと思います。メールありがとうございます。嬉しいですね。こういったね、感想もいただいたりとか、配信見たよっていう、そういうね、なんか感想をいただけるのも本当に嬉しいです。皆さんもねこういった初めてメールするよっていう人はしぶらく @gmail.com までお願いいたします。ツイッターの場合はですね、ハッシュタグしぶらく、カタカナでしぶらくで感想ツイートしていただけると励みになります。全く反響ないとね、ちょっとこれ配信してもあんま意味ないねっていうことになっちゃうんで、よかったら感想つぶやいていただけると本当に助かります。なかなかいないよね、配信聞いたよっていう人がね。まあ本当お願いしますよマジで。シャレじゃなく、これお金が入るものじゃないのでね、お願いいたしますね。ということで皆さんからのメールもお待ちしております。でそして11月の公演、本日配信いたしましたリエ先生は、11月13日金曜日の初日20時から22時の本当に贅沢な会、立川ダンスさん、神田リエ先生、柳家コリン師匠、トリガー古今亭菊之丞師匠、見たい、もう初っ端からね見たいですけれども、その前の6時から7時もこの文太さんの師匠の文蔵師匠出たりとか、まあ平日6時から7時の回、ここにもね真打ちを固めて、配信でも見られる贅沢な回ということでコンパクトに楽しめる1時間、まあ本当にね、いろんなところにいる人でも見られるように、でアーカイブも24時間残します。ぜひぜひ皆さん配信応援すると思って、渋谷落語応援すると思って、ぜひねチケットだけでも買っていただければなと思います。もちろん聞いていただくのがベストなんですが、皆さんのね、ご視聴もお待ちしております。といったわけで11月13日から18日までの6日間、おしゃべり6たの会は土曜日の8時からでございますけれども、その6日間皆さんのご来場そしてご視聴お待ち申し上げております。